こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、うさぎの会のアフタートークでーす。
ぴょんぴょーん。
アフタートークっていうか、もう、うさぎが、まあ、なんていうか、雑談っていうか、ただのうちの好きな生き物調べみたいな話をしましたみたいな感じだったんですけど。
アフタートークだ、ぴょん。
もうおかしくなってる。あのね、なんかね、夜になってくるとね、うん、撮ってんのがね、なんかね、お酒も何にも飲んでないにもかかわらず、なんかもう深夜みたいなテンションになってくるんですよね。
すごいよ。だって、毎回、今回もね、うん、完全に前回もだけど、結構毎回、シラフだよね、
うん。そうなんですよ。でもシラフの時の方が、なんか頭がおかしくなりがちっていう、なんですかね。
なんだろうね。
うん、やっぱ、まともであると、やっぱ狂ってくるみたいな。
まともであるふりをしてるぐらいの方がちょうどいいのか
も。そうですね、うん。そうかもしれないですね。うさぎの話をしてたんですけど。
もう猫膝乗っちゃってるもん、私。
そうですね。もうね、ゆっくりやりましょう。そう、なんかチョコでも食べてね。
なんかデジャブかな。こんなことよく言ってる。
確かに。アフタートークでありがちみたいな。
ありがちなやつ。
まあ、ちょっとね、ゆるい感じでね。
はい、よろしくお願いします。
まあ、うさぎの話してたんですけど、
はい、
まあ、本当はね、なんかもう広げていこうとすれば、うん、ね、なんか神話なり、なんなりでいっぱいあるんですけど、うん、まあ、ちょっと今日は軽い感じで、うさぎといえばっていうところで、もう一個、はい、月ですよね。
はい。
月とうさぎは、まあ、本当に古来からのね、大きくモチーフにもなってますけど、うん、なんかまあ、月の影の模様が、まあ、うさぎに見えますよっていうのは、割とアジア圏では、月にウサギがいるっていうのはメジャーなイメージで。
なんか住んでんでしょ、月の。
そう。
裏側には。
月の裏側にはね。まあ、隣に、ね、ウサギの隣にウスがあるとか。
ウサギ怪人が。
ウサギ怪人
が。宇宙人が住んでるんでしょ。
どっから
のウサギの宇宙人が、月には。だから月には衛星を飛ばさないんでしょ。月の調査には入らない。衛星は飛んでるのに調査に入らないのは宇宙人が実際にいるから
なんですよ。NASA も本当は月になんか行ってなくってね。
そうそうそう。
あそこで、ね、どういう陰謀論なんですか
っていうやつじゃない。
ハマり方が下手なんですよね。ちょっとなんか
もう。ちょっと疲れちゃってるから。
そうですね。
さら、もともとない説得力がさらになくなるっていう。
あとほら、中国とかでは、うん、なんか、ヒキガエルもいるっていう。
好き
ね。そう。多分ちっちゃい方は、カエル的なね、うんうん、感じなのかなという。で、なんか日本ではほら、餅つきしてるっていうんですけど、うんね、そう。中国では、ウスで薬を粉砕してて、
仕事してんの？
そうそう。不老不死の薬作ってるらしいです。
ああ、やっぱ中国っぽいね。
ぽいと思って。
ね。
なんか、なんとなくね、こう、なんか、秦の始皇帝とかのね、うん、なんか話を思い出しちゃうみたいな。ああ、不老不死の薬作ってんのやー、みたいな。
それ、もう考えた人はさ、薬取りに行けって言われて、脳漏瘍になった人が考えた話じゃないの？
ほんまそうなんですよね。ね、なんか、あそこで薬作ってるやろ、みたいなね。ああ、そういう。
見えてきちゃった。そう。薬言われるから。
蓬莱って月かな、みたいな、
ね。そうそう。月ってことにして、もういい、手が届きませんでしたで許してもらえないかな。行く
ねえ。いや、ほんと、あと、中宮寺の、中宮寺っていうと、あれですね、奈良にある法隆寺のお隣にある天寺ですけど、うん、
はい、
あそこの、国宝で、天智国主張っていう、なんていうんですかね、まあ、刺繍してある、
うん、
まあ、絵みたいな感じになってるんですけど、うん、月の中にね、うさぎが描かれてるんですよ。だから、まあ、日本でも、まあ、1300年ぐらい前には、割ともうイメージとして、お月様にうさぎがいるよという感じはあったみたいですね。結構昔やなと。
そういう概念がもうね、
そう、そういうイメージが、そうそう、もう形でこう描かれて、その月のとこにうさぎがいて、あ、これはそういうもんやなっていう風なのが、まあ、ある程度定着してたんじゃないかなという。うん、なんかまあそうやってわざわざ文章には出てこないんですけど、うん、まあやっぱ作品とかね、何かしらに出てくると、あ、そっかそっかみたいな。ちなみに弥勒菩薩の半跏思惟像は中宮寺の、うん、ほんま最高なんで、
うん、マジで。出来上がった。
マジで見た方がいいです。
うん、おすすめポイント
ね。まあ、アフタートーク、
ね。あれでもいいよね。
めちゃくちゃいい、美しい。
なんかしなやかだよね。
しなやか。一応あれはなんかね、いわゆる聖徳太子の母親であるアナホベの橋人をね、うん、モデルにしてあるっていうんですけど、まあ、うん、ね、あの辺のやっぱり、しなやかな、ね、まあ、アスカナウツとかもいいですけど、ちょっとね、独特のやっぱりこう、美しさがありますよね。うん、あれなんかうち一番好きですね。
あ、結構、一番好きなの？ほんと一番って言っちゃったら大丈夫？
一番好き。
あんだけいっぱいあるのに。
あんだけいっぱいありますけど、うん、まあ、なんやかんやで中宮寺行くと、やっ やっぱここがな
でかな
って思いますね。まあ、いろいろ好きですけど、やっぱね、あれなんか小学生の時になんか絵を描いたことがあるんですよね。
うん。写生大会かなんかで。
うん、なんかね、ろう画っていうか、ろうで描く絵みたいなを描くなんか時があって、なんかね、それでね、うちそのモチーフをね、なぜかこの安価修造に選んだんですよ。
うん。渋いね。
なんでそんなこと考えたんでしょうね。
奈良っ子だから、京都っ子か。
京都、その時は、まあ見たことはあったんですけど、一回。うん、でもまあなんか、よっぽど、なんか印象を
付けたのか。よっぽどその時から渋い子だったね。
考えてみたらそうかもしれませんね。うん、なんでそんなことをしたのかは全然覚えてないんですけど、なんか奈良には小学生の時からも、なんか割と行ってたというか、
うん、
なんか行きたがったというか、なんでですかね。
近いからじゃない？
まあまあ確かに確かに、そうかもしれないですね。あとなんか、灰谷健次郎って人が書いたうさぎ止めっていう、あるじゃないですか。なんかあれも、まさに、奈良にある、お寺の、
うん、
にある、玉眼、
うん、
ですよね。玉眼で書かれた、まあ仏像の一つが一個テーマで出てきて、なんかあれが見たすぎてだったか忘れましたけど。
機動力がすごいね。子供でしょ？
子供でしたね。小学校、中学年ぐらいじゃないでしょうか。あれなんかすごくね、なんかいいイメージとして今でも覚えてますね。よく行ってました。なんか奈良には。あと、ちょっと今話が、だいぶ逸れてきたんですけど、めっちゃギリギリウサギの目とか言ってたんでね。
まあ、大丈夫、ウサギの話。
ウサギの話ギリセ
ーフ。ウサギ自体がでも逸れてるっちゃ逸れてるんだけど。
確かに。
ウサギ自体のテーマ、ね。
まあまあまあ、まあでもね、うん、一応ほら、送り主とかね。
まあそう、一応ね、だからもういるときはいいんだろうかの雑さ加減がもう、ガンガン伝わってくるけどね。
ひどい。そこ引っ掛けるのかよ、ね、
そうそうそう。
いや、そうなんですよ。まあね、神武統制とかね、うん、あとまあね、街道統制っていう作品とかね、うん、まあ本当いろいろとね、なんかやりたいことはあるんですけど。
雑。
雑みたい。ただほらね、もう、尺内にいかに収めれるかって言われると、うん、壮大な話になってきすぎると ね、ちょっとあまりにもなーっていう感じで、ちょっと軽くね、つまむ感じで。
はい。
であと、あれですよね。
アフタートークだから。
アフタートークですからね。
大丈夫です。
ええー、あとあれですよね。自殺ウサギですよね。自殺ウサギって、
はい、
出てくる作家の自殺ウサギって作品じゃなくて、あれですよね。ジャータカの。
概念ね。
ええーうん、概念。ジャータカのね、仏教説話のウサギですよね。
自殺ウサギって呼んでるの、ここら辺の人たちだけだからね。身内だけだから
ね。誰がわかんねえみたいなね。
ああ、あれねってなんないからね。
ええー、ほら、まあ、猿キツネ、ウサギの三匹が、山の中で力尽きて倒れているみすぼらしい老人に出会うと。
エイさんもだいぶ今や、力尽きて倒れそうになってるけどね、なんか肩ひながらさ、なんか手がさ、なんかもう、ヘロヘロじゃないですか。
疲れ切った状態
で。疲れ切った状態で。
でですよ、まあ、このみすぼらしい老人を三匹は助けようと考えて、うん、まあ、猿は木の実を集め、キツネは川から魚を取り、それぞれ老人に食料として与えたんですけど、うん、ウサギだけは、どんなに苦労しても何も取ってくることができなかったんですね。で、自分の非力さを嘆いたウサギは、なんとか老人を助けたいと考えた挙句、タルとキツネに頼んで火を焚いてもらい、自らの身を食料として捧げるべき火の中へ飛び込んだんですよね、という衝撃の、衝撃の物語ですけど、で、その姿を見た老人は、帝釈天としての正体を表し。
うん、遅えよ。
そうなん
です。お前、パワー持ってんだったら最初から出しとけよ。ほんと
これよくあるパターン。
よくあるパターン。
後でやめて。
結構神様そういうの多いよね。
そう。
万国共通で。
そう。ゼウスが星にした人たちの可哀想さとい
った。そうそうそう、やつやつ。
星に、なんか星座にしてやりましたって。待って待って、うん、そうそう、もうちょっと早く、
そうそうそう、
何かしてあげられたと思う。
見てただろ、今みたいな。
ほんとひどい。そうね。でですよ。うさぎの捨て身の、こう、慈悲をね、後世まで伝えるために、うさぎを月へ登らせたんですね。うん、月に見えるうさぎの姿の周囲に、煙状のね、影が見えるのは、こう、うさぎが自らの身を焼いた時の煙というね。
いや、ちょっと生々しい。
そうなんですよ。なんでそんな功績残したんだ
ろう。そうそうそう。恨みなんじゃないの。
ちょっとひどい。
怨念じゃない。怨
念。ねえ、まあ本当。まあこのね、説話の登場人物たちは、割とこの天体をね、表してて、
うん、
まあ月は猿、まあ星、シリウスは狐、金星はウサギ、太陽は老人であり、帝釈天だと、
うん。
で、まあ老人は光が弱々しくなった冬至前の太陽、まあ帝釈天は光を取り戻した冬至後の太陽みたいな解釈もあったりするんですけど、うん、まあこの、大体こういうね、 あのパターンのこの中近東のね、まあオリエントあたりからインドにかけて、生贄を火に投じるっていう、このよくね、出てくるような釘の時の煙っていうのは、生き物の霊みたいなもんであって、この空に向けてこう上昇していく煙が、この天のいる神にね、霊が届くみたいな、まあ、ある意味そういう、こう届いたよみたいなところであったりするような表現かもしれないんですけど、うん、まあそういう意味でもなんかこう、なんかしら、ちょっとこの話はね、直接的じゃないですけど、うん、まあうさぎとかと、まあ月とかね、天体みたいなところとかのなんかイメージをわりかし、
ヨダカの星とかも、その概念的に言うとさ。
宮県は本末。
宮県は、宮県言い過ぎだから、宮県、わかるよ、宮県言いたくなるの。ぐらい好きだよね、
私も
好き。
そう、うん、いや、宮県、ごめんなさい、宮沢賢治のことです。あの、うちらついつい宮県って言っちゃうんですけど、宮沢賢治の作品も、ものすごくこの、まあ、うさぎが火に飛び込むんじゃないですけど、こういう系統の話がなんと多いことか。
自己犠牲と愛と。
そうですよね。うん、で、あと、その宮沢賢治で言うと、まあ、最終的にはキリスト教徒ですけど、あの人最初の方なんですけど、仏教かなり傾倒してましたよね。
そう、なんだっけ
日蓮宗
系。法華経
。法華経に相当傾倒してて、うん、なんか、その、まあ、銀河鉄道の夜とかもそうですし、グスコーブドリとかも本当そうですけど、うん、なんかこの自己犠牲とかの美しさってものすごく宮沢賢治作品に多いですけど、うん、あれなんか、まあ、キリスト教的ななんかこう、ものも感じますけど、なんかどちらかというと、この仏教説話の感じのニュアンス感、めっちゃ近いなと思って、なんかむしろそっちの方が、なんていうのか、感覚的なニュアンス感は納得するなって思わされる時あります。
だからその、こう、魂が仏教徒で、うんうん、で、上にくっついてきたのが、その、あれなんじゃない?
あ、あの、キリスト教
っぽい感じの。
すごいなんか
。ディスってないよ
。いや、でもなんか、こう、なんか、全体的に流れる空気感が、なんかすごく独特なのは、ただただ、なんかこう、キリスト教みたいなとよりも、なんかね、もっと地盤に、そういうのがあるのを思わせられますよね、
うん、
ものすごく。
そう。あれはすごい思った、
ね。うん、なんかすごい感じますよね。だからなんかこのジャータカとかのなんかこう、このね、お酒の話とか聞くと、うん、まあ、ものすごくこう、宮県を想起しますよね。
そう、想起する。
むちゃくちゃ想起しますよね。うん、
だからあの話は好き。
わかります。めちゃくちゃわかります。
私も結構使ったりとかしました。
使、あ、ね、
使ったり。
あのね、創作の際にね、差、ね、し絵をお入れになったりとかね。印象的なね、なんか言葉多いですよね。うん、いや、宮沢賢治とかのね、話もね、なんか、こう、また取り上げて何かしら、うん、まあ、ちょっと作品みたいな感じでね、なんか取り上げてきてもいいのかなと思ったりするんですけど、うん、こう、何でもそうですけど、こう、その人の作品にはやっぱり、その人が考えてる思想というかね。
あ、あなたの場合は、ああいうやつだ。いいよ、言わないで大丈夫です。
違います。
あなたが思想とかとか言って、
つい、そう、まあ、ないね、信仰も思想もない。
神も仏もないみたいな。
神も仏もない。
言い方。
ないけど、まあ、やっぱりね、その人が何をどう考えてたのかみたいなところを辿っていくのは、やっぱりすごい面白いですよね。うん、なんか、今回も、まあ、えとっていうと、あれですけど、なんか普段このテーマだけでやろうと思うと、まあすごく壮大になってしまうものを、うん、まあそこでこう切り口を変えて、うん、まあ持っていくっていうのは一つこう面白いね、うん、なんかところかなみたいなところで。
だから大体15分だよって考えて作り込むと、まあ大体その倍ぐらいになる。
そうですね。
かなっていうふうには思う。う
ん
う
ん
う
ん、そうですね、幅的なところでね。うんで、なんか、まあ、今回は、そんな感じで、まあ、うさぎの話をしつつやったんですけど、はい、まあ、今年は、まあ、毎回お伝えしておりますが、
はい、
今年はイベントも、やっていきますので、
はい、告知タイムか。
告知タイム。
はい。告知タイム。
告知タイム。
はい。
夏と秋と。
夏と秋と、はい。
はい。のイベントをやっていきますので、また、の順次、リアルタイムでは、ツイッターでも告知を、していくと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい。はい。
はい、そう、うさぎといえばでね。
はい、ですね、はい、うさぎの仏教説案にまつわる話で、電子書籍が配信されておるか、されているか、もうすぐされますんで、そちらの方もツイッターなどで言うのでチェックしてみてください。
ちくひめさんが昔、書いた、
お話が、もう、まあ、その時はカラーになってなかったので、うんうん、で、もうカラー原稿が書けないので、その時の白黒原稿をカラー版に塗り師さんに直してもらって、そして配信されているのがその作品になります。
すごい、その作品が読めるという配信で。
そう、それは、北原さんっていう、前に一緒にラジオやってた北原さんとの合同誌で出したと話なんですけど、それが、商業誌の方で、電子書籍で発売になるので。
うちデザフェスに買いに行きました。
私のもちろんあれだけです。ページだけです。全然。
あのね、かつてのデザフェスでイベントの時に作った雑誌に載ってた、ちくひめさんの漫画がカラーになって配信に読めるって言ってたね。はい、しかも、めちゃめちゃ、ほんまたまたまですけど、あれですよね、仏教説話のうさぎの。
そう、だから仏教説話の話。
話なんですよ、
うん。そうなんです。
なんと。
そう、それ結構ね、昔からその、あの話が好きで、あと、よだかの星もさっき言ったけど、ちょっとああいう系統の話っていうのを使いたくて、考えて作った話なので、でも、めちゃめちゃエッチなんで、ティーンズラブなんで。
ティーンズラブですよね。
そう、ティーンズラブ。エッチなやつです。
なんかそういうエッセンスがありながらも、
エロいってい う,、
ね、っていう、すごい良くないですか、うん、ね。一石二鳥みたいなね。
逆にどっちかにしてくれたら、なんか、おとなしく素直に読めるのにねっていう意見もあるんだけどね。私の漫画はね。
ね、こう一つで二度美味しいみたいな感じでね。そちらをぜひチェックしてみてください。はい。
あとですね、皆さんもう読んでくれましたか、シュラバコン配信中なので、皆様よろしくお願いいたします。
配信中です。読みましょう。はい、そんな感じで、ね。
はい。
頑張っていこうと思います。
頑張っていこうと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。